筑風駒と共に溢れ出る思い。インタビュー。筑風駒、大竹秀夫さんへの思い。三条将棋連盟顧問、中原克二さん。中原さんの顔写真があります。将棋盤と駒は、将棋を指す時の道具として何気なく使っていますが、多くの人はそれらを制作している方を知ることはあまりないと思います。大竹秀夫さんが作る筑風駒は、将棋界ではとても有名で、その技術者が三条市にいることを大変誇りに思っています。今から40年ほど前の話ですが、私が勤務していた会社に、たまたま大竹さんの妹さんが勤めていたのが、大竹さんとのご縁でした。将棋が大好きな私は、妹さんにお願いして、大竹さんを紹介してもらい、お宅に伺って、大竹さんが制作した、将棋駒と将棋盤を購入することができました。なかなか手に入れることができないものなので、本当に嬉しくて、枕元に置いて寝たことを昨日のことのように覚えています。今、持っている3組の筑風駒は私の大切な宝物です。納涼将棋大会には、毎年優勝賞品とする筑風駒、堀駒を大竹さんから寄贈していただいていますが、ある日大竹さんから、強い人だけがもらえるよりも、皆が平等にもらえるようにしてほしい、というお話をいただき、それからは大会の最後に全員で抽選会をするようにしました。大竹さんの優しいお人柄を感じられる、私にとっては忘れられないエピソードです。また大竹さんは、素晴らしい駒を皆さんに届けるため、一日でも手の動く限り、駒を作り続けたいと語る姿からは、駒師としての矜持と熱い思いがひしひしと伝わってくることはもちろんのこと。その眼差しは多くを語らずとも、私たちに優しく語りかけてくれます。こんなに素晴らしい駒師がいることを多くの人に知っていただきたいです。そして、これまで将棋界、三条市のためにご尽力いただいたことに、心から感謝するとともに、さらなるご活躍を期待してやみません。写真の説明。中原さんが子供と将棋を指しています。写真終わり。駒作りのレジェンド。日本将棋連盟生涯部理事、杉浦信弘さん。杉浦さんの顔写真があります。将棋の駒作りで有名な山形県の天童市は、伝統的な職人技の継承と、将棋による地域発展に注力しているため、駒作りの環境が整っています。一方で、大竹秀夫さんは三条市という、土地にこだわり、先代の春五郎さんの技を継いで、将棋のヒノキ舞台であるタイトル戦でも使われる将棋駒を作り続けるレジェンドです。私が東京の将棋会館で働いていた頃、三条市の自宅から将棋会館まで自作の盛り上げ駒を自ら持参し、納品されていました。もう15年以上も前のことです。何年もの年月をかけて作り上げた一品に、職人としての矜持と駒師としての愛情を注ぎ込み、駒を収納する駒袋も自分で制作されていました。将棋の駒作りに人生をかけ、愚直に常に最高の駒を世に送り出そうとする姿勢に、尊敬の念を抱いています。今回、第30期竜王戦が三条市で開催されるのも、長く駒作りに携わってきた大竹さん親子の故郷であり、その縁を感じずにはいられません。大竹秀夫さんは将棋界にとって、駒作りを通じて多大な貢献をされている大恩人であると感謝をしてやみません。インタビュー。 終わり。将棋駒の歴史。年代が特定されている駒で、最も古いものは奈良県の興福寺、旧境内跡から発掘されたものである。天義6年、1058年と記された木簡が出土し、駒の製作時期が11世紀頃であったとされている。この頃、すでに木簡を切って墨で文字を書いたとみられ、形も現在と同じ長方形の板の先頭部を尖らせた五角形をしていた。将棋所が設けられ、幕府の公認となった江戸時代には、現在の81マス、40枚の駒を使った本将棋や将軍御前で指すお城将棋が行われるようになり、八代将軍吉宗の頃には、毎年11月17日に、お城将棋が開かれるなど、将棋が盛んになった。明治時代に入ると、実用品であった駒が工芸価値のあるものとなった。また、この頃、縁台将棋が生まれた。当時の二大駒師の一人である、初代豊島竜山が、盛り上げ駒の手法を確立し、いくつもの書体をまとめ、洗練させた。符や木を駒生地に生かしたのも初代竜山である。現在は、駒の9割以上が山形県天童市で生産されている。また、生地にスタンプで印字する押し駒や、機械彫りの彫り駒が普及したため、伝統的な駒師が全国的に少なく、稀有な存在となっている。写真、貝原考古学研究所附属博物館所蔵、木簡、日本将棋連盟提供。写真の説明、12枚の古い将棋の駒が横3列に並んでいます。写真終わり。